くださいね。ジョン牧師、感謝します。ブラジルにまたチームが送られるのはとても嬉しいことですね。私はブラジルが大好きなわけですから。そしてマーガレット・コットル医師が来てくださるので、その話も聞けたら良いと思います。部屋の中の像、難問に向き合うというシリーズを続けていきたいと思います。そして今週のテーマはイエスは唯一の道かということですね。ダビデさんがヨハネの14を読んでくださいます。あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。私の父の家には住まいがたくさんあります。もしなかったらあなた方に言っておいたでしょう。あなた方のために私は場所を備えに行くのです。私が言ってあなた方に場所を備えたら、また来てあなた方を私の元に迎えます。私のいるところにあなた方をもお知らせすおらせるためです。私の行く道はあなた方も知っています。トマスはイエスに言った。主よ、どこへいらっしゃるのか私たちには分かりません。どうしてその道が私たちに分かりましょう。イエスは彼に言われた。私が道であり真理であり命なのです。私を通していなければ誰一人主の身元に来ることはありません。祈りましょう。主よ、あなたの言葉を通して私たちに語ってくださることを感謝します。そうでなければ私たちはそのあなたがどのような方であることを知ることができません。ですから私たちはこの、贈り物に感謝します。そしてイエス様が、あなたが弟子たちを教えになったように私たちも教えてくださり、また聖霊様を通して私たちが学んだことを適用して生きることができますように、イエス様の御名でお祈りします。アーメン。ダビデさんが読んでくださったこの箇所というのはよく読まれる、そして愛されて語られる聖書の方、聖書の聖句なんですね。北アメリカの文化では誰かが亡くなってしまうとですね、その人がイエス様に信じたかどうかは知らなくても、彼女はもっと良いところに行ったんだということを言いますね。その言葉というのはこのヨハネの福音書の14から来るわけです。そして、そのことを聞くと安心しますよね。少し、良いところに行ったんだなって思いますから。でもどうしてそういうふうに言えるのでしょうか。ちょっとこのもっと良いところに行ったのだというところはとても大きな安心感を与える文章だということがわかるんですね。なぜならこの永遠にどこに行ってしまったのかわからないという時にもっと良いところに行ったんだっていう答えが書いてるんですね。でもよく私たちが聞くのはイエス様なんかいらなくてもその良いところに行けるということなんです。そして全ての宗教は神様につながるんだというようなことを聞きます。全て同じようなことを語っていると、多くの人は山の例えをします。多分絵があるんですけど、でこの山のいろいろな道に私たちはいるわけですね。そして山のてっぺん、頂点を目指していて、その ところでは違うような風景を見たりするけれども、最終的にはこの山の頂点、てっぺんに行くんだといいんですね。なんかちょっといい感じですよね。なんか需要的で包括的で、私たちがこの世でこうあるべきだとか言われてるようなものに聞きますよね。けれどもちょっとよく見てみるとすごいこと言ってるんですね。このまず最初にどのような宗教でもこの山のてっぺんに行きたいという思ってるというのが前提なんですね。そして2番目の前提は誰かこの山にいない人ですね。山の上から見下ろしている人が山全体を見ていて、あ、みんなどこでもてっぺんに行くんだっていうのを言ってるわけですね。でもこの山を見下ろしている人は誰なんでしょうか。山から降りてこの全ての山を見渡せることができる人はいるのでしょうか。ここで気がつかなくてはいけないのは、この山の例えというのはびっくりするようなことを言ってるんですね。このどんな宗教でも同じところに行くんだと言ってる人はこの山を見下ろしていると言ってるわけです。そして山を見下ろしてるからこういうことが言えるんですよね。ですからへりくだってるような見解ではないわけです。 そしてまたこの宗教では全て同じようなものを信じていて、どうかもっと良いところに行こうとしているという前提があるように語られています。そしてこの宗教をちゃんと見ていればそういうことはないんですね。例えばですね、ヒンズー教というのはこのいろいろな神がいるんですけれども、一つの炎という炎から出てきたものなんですね。この神々はブラーメンというんですね。でこのヒンズー教の目的というのは神様にたどり着くことではないですね。山のてっぺんに行くことではなくって、輪廻転生から解放されることなんですね。ですからそこから解放されて、そのすべてのものの元であるブラーメンに統合されることが目的なんです。そしてその人がブラーメンの一部になったときに、その個人というのは個というのはなくなってしまうわけです。で仏教というのはヒンズー教の改革のようなものなんですね。仏教徒にとっては個人的な神というのは存在しないんです。神は存在しません。山のてっぺんにいる神というような目的はないんですね。でも仏教の目的というのは苦しみを終わらせることなんですね。苦しみを終わらせるためには望みも立たなければいけないわけです。望みが立つというのは人その人が人で亡くなってニルヴァーナに行くときなんです。ニルヴァーナって聞いたことがあると思うんですけれども、それは消されるということなんですね。そしてあなたが消えてなくなるときにニルヴァーナに到達するわけです。イスラムというのはアッラーという一神教のところですけれども、このアッラーにたどり着くことはできないんですね。死んだ後に全ての人が裁きの座に立たされて、そしてアッラーがその人がどこに行くかを決めるわけです。そしてその人が、受け入れればパラダイスに行けるですね、天国に行けるわけですけれども、このパラダイスはこの死後の世界というのは神がいるところではないんですね。神は絶対に到達することができないところにいるんです。ですからこの全ての宗教が神につながっているとかいうのは間違った見解なんですね。この世界の宗教というのはもう全部本当に違うわけです。根本的に違うんですね。仏教とはもう山さえ存在しないと思ってるわけですよ。ヒンズー教ではこの山から降りたいんです。登山するわけじゃないですね。そしてイスラム教徒では教徒はてっぺんにたどり着くことができないと思ってるわけです。でもしこのような根本的なところでみんなが食い違ったことを言うのあれば、私たちが山の上に乗ってるかもわからないわけですよね。山があるかもわからない。みんながこの山の上に行こうとしてるわけじゃないんです。目的が違うんですね。誰かがこういうふうに言うかもしれませんね。もう少なくともこの霊的な見解を部分は一部分ぐらいは見えるんじゃないかという人もいますよね。あなたの宗教はあなたにとって真実であって、私にとってこの宗教は真実であって、私たちは少しずつ真実を見てるんだというようなことを聞いたことがあるかもしれませんね。それも、ちょっといい感じですよね。なんか最近の感じで包括的で肯定的で、そしてよくヒンズー教に出てくるこの象の例えが使いますね。すごいですよね。指をパチンと鳴らせば象かと。それさておき、この部屋の中の象に予約出会うことができましたね。でこの話はでは、何人かの盲人が出てくるんですね。目が見えない人たちがまず象の鼻を触って、この生き物は蛇みたいなもんなんだなって言うんです。そしてもう一人の目が見えない人が足を触って、いや違う違う違う、このものはなんか木の幹のようなものなんだと。そしてもう三人目の盲人が象の、背中の辺を触って、これは壁のようなものだって言うんですね。そして四人目が尻尾を掴んで、これはロープだって言うんです。で5人目が耳を掴んで、いやこれは 扇風機のようなもんだと、扇風機じゃないですね、うちわのようなもんだと。そしてもう一人の人が象の角を掴んで、これは槍のようなものだって言うんです。でこの誰も目が見えないわけですから、象の一部を掴んでそのものを言ってるわけですね。でこのようにすべてのこの世界にある宗教というのは、この象の一部を見てこの霊的な真実の一面を見ることができるというような、まあ、例えなんですけれども、ここで聞かなければいけないのは、あなたはここでどこにいるんでしょうか、と。耳を掴んでるのか、足を掴んでるのか、それとも象を見下ろして象が何であるかを知っているのだろうか、それとも目が見える人なのだろうか、と。もし全ての人がどのような宗教でも少しずつこの象の部分をたわって知るように、霊的な真実を見ることができると言ってんであれば、その人、あなたはですね、象が見えてる人なんです。だからこの象の部分を触っているのは全部象だって言っているのもなんですね。もうこの全ての宗教が神に進んでいるとか真実につながっているとかいうようなことを言うときは、あなたは神のような視点で見てるわけです。あなたはもっと大きな真実を知っているということなんですね。これは高ぶりなんです。第2番目のポイントです。この世の宗教のやり方で全て真実ではないんですね。で、真意を持っていたとしても何かを真剣に信じていればそれで良いと思っている人もいます。もし私の娘が象を見て、彼女がお父さん、あれロープだよねって言ったら、私は何て言うでしょうか。似てるねって、ロープだね、もう似てるからロープじゃんって言いませんよね。まあ怒っては言いませんが、まあ、あれは象だよと教えてあげます。象だよって、象だから象って言おうねって言いますよね。この象の話によって、この6人の盲人がみんな間違えているということが分かるんですね。象はロープじゃありませんし、槍でもありませんし、壁でもありませんし、木の幹でもありませんし、蛇でもありません。うちわでもないですよね。みんな間違えてるんです。全然近くもありません。そしてあなたがそのことを、まあ、真剣に信じてとしてもそれは間違ってるんです。さらにこの世界に出てくる宗教、まあ、世界中にある宗教というのはお互い食い違っていることを言ってるんですね。そして論理的に考えてみるとですね、この食い違っているということはもう間違ってるんですね。これは真実じゃないんです。神がいていないっていうようなことは言えないんですね。そして現実にあるのは個人的な神だというのと、そんな個人的なものはないというのは一緒に存在することができないんですね。そして私たちがこの信仰と宗教のことを話しているときに、私たちにとってとても重要なことについて語っています。これは本当に命と死のことなんですね。ですから私たちは真実を語る必要があります。もしあなたがもう死んでしまうような重い病気になってしまったときに、親身になってくれる隣人だったり、まあ、友達に行くわけではなくて医者に行きますよね。ヨハネの14にちょっと戻ってみたいと思います。イエス様は何て言ってたのでしょうか。ヨハネの福音書の14の1、あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。私の父の家には住まいがたくさんあります。もしなかったらあなた方に言っておいたでしょう。あなた方のために私は場所を備えに行くのです。私が行ってあなた方に場所を備えたら、また来てはあなた方を私の元に迎えます。私のいるところにあなた方もおらせるためです。私の行く道はあなた方も知っています。 でここで例えを使ってるんですね。聖様はここにいくつもの、まあ、住まいがたくさんありますっていうのはラテン語でラシオネスって言います。でこれはラテンの上方訳で使われていて、でこれが英語訳ではこの部屋というように訳されたわけです。でここでかた、まあ、ある人たちはこの人生のうちでは一個の住まいから違うところに行くんだと、この霊的な面どんどん上に行くんだという、そして輪廻転生のように私たちが完璧になるようにこれを繰り返して違うところにどんどん向上していかなきゃいけないんだというように考える人もいます。でもこれは間違っているんですね。間違った解釈なんです。でこの元々の意味とこの部屋住まいというのは、そのずっと続いている一定の場所にずっと存在している場所なんですね。そしてこの当時誰かが、まあ、花婿がですね結婚するときは部屋を足していくわけです、そのお父さんの家に。そしてそのように結婚式の前に部屋を自分と自分の奥さんのために用意しているということを連想させるところなんですね。そしてイエス様が神様イエス様のお父様のところに戻って花嫁のための部屋を用意しているわけです。そして花嫁がずっと住むためですね。そしてこの部屋を用意して目的意識を持って、そして部屋を用意している、だから心配することはないんだよと言ってるわけです。イエス様がもっと良いところを作られているわけですね。3番目のポイントです。イエス様はより良い場所、天国を教え子たち、イエスの花嫁のために用意してくださいます。そしてここで近づいてくる死をイエス様は知っているわけです。宗教的な対立が強くなっているわけです。この宗教指導者たちはイエスを殺そうとしているということを知っているわけですね。そして弟子たちとの時間が限られてきているということも知っているわけです。そしてイエス様が今行くところには弟子たちが来れないということを伝えようとしているわけです。また一人の弟子が裏切り、またペテロは3回もイエスを知らないと言って、知らない、何が起こってるんだろうというようなこの混乱がこの部屋の中にあるわけです。もう大きな失敗をしてしまうんじゃないかという恐れもあるわけです。あなたもこのように不安だったり混乱した場所にいるかもしれませんけれども、真実が表されるときというのはこのように恐れだったり不安があるときなんですね。イエス様は私たちにこのようなときに慰めの言葉をかけてくださいます。イエス様を、神様を信じ、私を信じ、そして私が父の家にあなたを連れてってあげるよという約束をしてくださるわけです。この天国というのは花婿と花嫁が一緒になるという、このイエス様と弟子たちが一緒にまた再会することができる素晴らしい時なんですね。この父がお住まいになる住まいはとても広く平和があり、イエスの弟子の全ての人がそこにいることができるわけです。場所が問題になるということはないんですね。トマスはここに質問が投げかけてくるわけです。5節、トマスはイエスに言った。主よ、どこへいらっしゃるのか私たちには分かりません。どうしてその道が私たちに分かりましょう。この道がちょっと分からなくなってしまうんですね。でこの質問によってもっと真実が分かるようになってくるわけです。でここでイエスでキリスト教の根本的な真実を見つけることができます。私たちが道を個人的に作り上げていくわけじゃないんですね。切り開いていかなきゃいけないわけじゃないんです。他の人が、まあ、知恵がなかったから見つけることができなかった道を探し歩いているわけじゃないんです。そして私たちの方がもっと知っているわけじゃないんです。私たち自身の力で神を見つけたわけじゃないんですね。 私たちがこの山の見下しているわけでも、象を見渡して見てるわけでもないんですね。私たちが目が見えなくて生まれたということを知っています。でも私たちが知っているのは、神様が私たちに現れたという、掲示されたということです。イギリスの哲学者のジョン・グリーンさんが書いたことです。私たちは宗教ではなく、宗教ではなくて啓示が必要なんです。聖書に書いてあるのは、人が神を探しているのではなく、神が人を探しているという物語である。マイケル・グリーンさんです。ジョンではありませんでしたね。神様がこの大いなる恵みと憐れみによって私たちを探しに来てくれたわけです。ヨハネの 1-14、 言葉はイエスが人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。そして18ですね。いまだかつて神を見た者はいない。父の懐におられ独り子の神が神を解き明かされたのである。イエス様が神様の繁栄された方なんですね。イエス様によって私たちは神様が誰であるのか、どのようなことであるのかということを知ることができます。そしてキリスト教というのが唯一のこの真実を教えてくださいます。神様が存在していて、神は個人的な神であり、そして3番目に神が人間に手を伸ばし、4番目に人はイエス様を通して神に行くことができると、これが唯一の方なんですね。これキリスト教以外にないわけです。私たちはこのことを知っているでしょうか。どれだけ私たちの信仰が価値あるものであり、神が掲示してくださったことが素晴らしいということが、もし私たちに神様が掲示されなければどこにいるでしょうか。どこかで私たちの霊的な生き方を見つけて、イスラムだったりヒンズー教だったり仏教だったり他の宗教を探そうとしているかもしれません。どこか道はないのだろうかと暗闇の中にいるかもしれませんけれども、世の光であるイエス様が来てくださり、私たちは道を見つけることができるわけですね。私たちに道を表してくださいました。イエス様はここで、あ、こっちに行ったらもしかしたら神様にたどり着くかもしれないよとか、そういうことは言わないんですね。それは目が見えない人の道なんです。でもトマスがこのように、イエス様どうやったら道が分かるんでしょうかと聞いたら、私が道であり真理であり命なのです。私を通せなければ誰一人父の身元に来ることはありませんというわけです。ここで私たちが道を知りたい、真実を知りたい、光を今もこれからもずっと欲しいというようなことを探している、そのような人たちにイエス様が決定的な答えを与えてくださるわけです。イエス様がこの道であるんですね。そして私たちはこのイエス様の言っていることを繰り返しているだけなんです。イエス様が道であり真理であり命なんですね。そして4番目のポイントです。イエスは道、真理、命であると宣言しています。こっちが道だよとか真実だよとか命だよとか言うわけではなく、私が道だと言ってるわけです。私たちのこの肯定的だったり包括的な世の中からすると、なんておかしなことを言い出すんだと思うかもしれませんけれども、これが真実なんですね。イエス様はこの宗教を通しては人は神にたどり着くことができないとですね、このいろんなどんだけ頑張っていいことをしたとしても、どんだけ霊的な人だったとしても、どれだけ熱心にそのことを信じたとしても、イエス様のことを信じていなければ、知らなければ間違った道にいるわけです。そしてこのイエス様が語っている真理についての復元がどれだけ大きなことなのかというのは、イエス様の命によって示されたわけですね。イエス様は私たちのために死なれたわけです。死によってイエス様の 死によってですね、この道が開かれるわけです。他に道があれば、イエス様がこの命と死と復活というのは全然意味がないものになってしまうんですね。もしイエス様が唯一の道でなければ、イエス様がこの世に来られて私たちの代わりに死なれ、そして蘇られたという、そういうようなことは全く必要がないんですね。イエス様はこのいくつかの中にある一つの真実とかではないんです。そのような選択肢とかは私たちに残されていないわけです。イエス様が唯一の神の啓示であるんですね。そしてこの現実が何であるかということを表されているわけです。神を示されたわけです。そして本当ピラトの前でイエス様はびっくりするようなことを言っています。そしてピラトは言った、あなたは王なのかと。イエスは答えられた、私が王であることはあなたが言う通りです。私は真理の証をするために生まれこの世に来たのです。真理に属する者は皆私の声に従います。ピラトはイエスに言った、真理とは何か。このピラトが言う真理とは何かというのは、私たちが今よく考えている質問でもありますよね。そしてオックスフォードの2020年の言葉というのは、真理以降という言葉なんです。 Post truth、 真理以降、もう真理は存在しないんですね。私たちの考えだったり、思いだったり、そういうものの方が実際に存在する真理よりも大事なんだと考えられています。この真理以降の世界に住んでいるわけですから。ですからこの下記のような世界では私たちが確証を受ける必要はないですね。もうフェイクニュースばっかりですから、そんな何が真実かなんて知らなくてもいいわけです。私の真実があって、あなたも真実があるわけです。そして私たちの考えだったり思いだったり、まあいろいろなことがありますが、まあ、それだけですけれども、ピラトの前でイエス様は真理を明かしするために生まれたんだというわけですね。そして私たちイエスの弟子はこの真理を信じています。絶対真理を信じています。私たちが作り上げた真実じゃないですよ。ここで知ることができる絶対真理があるわけです。よくまあ哲学者がですね言うんですけれども、まあ、ちょっとびっくりすることを言ったんですね。この彼はこの真理というのは神に、この神に根付いたものだとね、神以外には真理を見つけることができないと。これクリスチャンじゃない人ですよ。普通の哲学者がこういうふうに言ったわけです。の真実と嘘が隣り合わせにあって同じものだということはできないんです。そしてイエス様のこのイエス様がこの真理は何だ、真理とは何ですかとピラトの問いに答えられたのは、あのイエス様の十字架の上での死と墓に葬られて蘇られたことですね。そして手に挙げられたこと、それが私たちにとっての真理なんです。歴史を探していけば、イエス様が2000年前にエルサレムで死んだということが歴史的史実で残ってるわけです。そして他のどこの歴史を探してもですね、歴史的な人物を探しても、このイエス様が生きていたということ、そして死んでしまったけれども墓に体がないというのは、このような事実がイエス様ほどある人いないんですね。そしてヨハネの福音書では、7つの私は何々であるということが出てくるんですね。まず最初の4つというのは、イエス様が命を与える方であるということをですね、まず私は命のパンだと。そして世の光、命の光であると、道である、命の門であると、そして良い羊飼いである。そして5つ目の私はというのは、私はよみがえりと命だとですね、私は命を 与えだけでなくて私が命であると言ってるわけです。そしてラザロを復活させるわけです。そして最終的にはイエス様ご自身が蘇られることによってこのことを確証したわけですね。イエス様の死と復活によって私たちが罪深い人間、私たちと神様を架け橋になってくださったわけです。そしてもし私たちが山の例え使うのであれば、イエス様が山の上まで登ってこの門を開けて道を作ってくださったわけです。そしてイエス様のことを信じる人は父の家に絶対に入れるわけです。イエス様によってこれが確証されているわけですね。ですからこのヨハネの14の言葉が私たちにとって大きな励ましになるわけです。イエス様が唯一の道であるわけです。この山の中で暗闇の中で迷っている人たち、崖から落ちそうになっている人、そして凍傷になってしまったりしている人にもイエス様が来てくださるわけです。そしてペテロは使徒の働きでこういうふうに言っています。この方以外によっては誰によっても救いはありません。天の下でこの皆の他に私たちが救われるべき名は人に与えられてないからです。数年前に10キロのランニングをしました。とても寒い朝だったんですね。その、まあ、走る前にマラソンの前にですね、まあ、何人かの人が、まあ、近くの教会にいてとても綺麗な教会堂に行ったわけです。私たちが霊的だったからではなくて、まあ、教会が暖かかったから行ったんですね。でそこに行ったわけです。そしてそのとても寒い朝にこの牧師さんがヨハネの14の6を語ったんですね。私が道であり命なのです、あ、真理であり命なのですですね。そして彼はこのように言ったんですね。そして誰かがこのような宗教的なミーティングにいたんですけれども、その別教徒の人がここの場所を語ってこれは真実だと言ったんですね。そしてなぜならその全ての宗教では人自分自身を与えることが必要だからだと言ったんです。そしてこの自分を明け渡すというのは道を示すということなんだとこの仏教徒の人がいたんですと、その牧師さんがだったんですね。それでまあこの一緒にマラソンを走ることになってた人はこのもともとシークの人だったんですけれども、まあ最近クリスチャンになったんですね。それで彼言ったんですね。もういやダセーだって言ったわけです。何がダサかったんでしょうか。間違ってたのでしょうか。この仏教徒の僧侶が言ってたことは正しいのでしょうか。イエス様が道を示しているのが自身を、まあ、捧げるような献身的な行為だったからでしょうか。この牧師さんが本当にイエス様が言おうとしたことを理解しているのでしょうか。でこのシーク派のこのマラソンに一緒に走った人はですね、牢屋でイエス様に会ったわけです。まあ、ドラッグ中毒で、まあ、とても苦しい思いをしていた人です。彼を生きることを、命を与えてくださるイエス様が必要だったんです。そして道を、この自由に解放される道を探していたわけです。心も体もですね。この神様の道を必要だったんですね。この献身的な人の道が知りたかったわけじゃないんです。イエス様はもうすでに開かれている人たちがもっと新たな悟りを得るためにとかそういうことのために来たわけじゃないです。イエス様は私たちの目を開きに来たんです。すべての現実が完全に完璧に見えるようになるために来たわけです。イエス様はこの神様の道を見つけたぞとか言ったわけじゃなくて私が道だと言ったんですね。このイエス様神様に対する、まあ、これ関する真理を見つけたとか言ったわけじゃなくて私が真理だと言ったんです。あなたのことを励ますことを見つけたというわけでもなくて私が命だと死んでる人を生き返らせるために来たわけです。 この道というのは人なんですね。イエス様なんです。そしてイエス様以外には神様の道はないんです。もしイエス様がそうだという人ではなければ、私たちはもう迷ってしまってどこにも行くことができないんです。イエス様が嘘つきであれば、私たちが信じていくことは無なんですね。天国の天の御国の隠しするのは神様を知るということなんです。ヨハネの 17-3、 その永遠の命とは彼らが唯一の誠の神であるあなたとあなたの使わされたイエス・キリストを知ることです、とイエス様は祈られているわけですね。で、このイエス様が通して神様を知るということは、イエス様がしてくださったことを知って、私たちが人生を明け渡し、そしてイエス様の道を歩んでいくことなんですね。これが道なんです。もしあなたが違う道でいて、人生のどこに向かったいのか苦労してなれば、その頑張るのをやめなさいと、私が道なんだと、真理で命なんだと、私のことを信じなさいと言っています。もしあなたが一度もイエス様にあなたの人生を明け渡したことがないけれども、イエス様についていきたいと、イエス様と一緒に人生を歩みたいと言うのであれば、一緒に祈りましょう。イエス様、あなたのことを知るというこの招待を感謝します。私が自分の道を歩んでいたことを許しください。あなたが道であり、十字架の上で私たちの罪のために死んでくださったことを感謝します。私の罪のために罪を許してください。そして永遠の命を受けたいと思います。あなたが私の人生を導いてください。あなたに私の人生を明け渡したいと思います。聖霊様で満たしてください。そしてあなたが作ってくださった人に変えてください。私のことをあなたの家族に受け入れてくださったことを感謝します。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。もしあなたが初めてこの祈りを祈ったのであれば、誰か友達だったり知り合いだったり、祈りのセンターだったりウェルカムセンターにいる人に話してみてください。私に話してもいいですよ。もし今日この祈りを祈ったのであれば、この聖餐式にも加わってくださいね。この聖餐式というのは、イエス様がしてくださったことを思い出すときなんですね。私たちの罪、反逆、私たちのした全てのことについて思い直すことなんですね。そしてイエス様を通して私たちは神様に元に行くことができます。私たちがイエス様にだけにこの信仰を置いて信じるときに、私たちは恵みによって正しくされ救われます。私たちは命を受けることができます。今も永遠にもですね、イエス様を通してです。天国に行けるのもイエス様のおかげなんです。ですからこの聖餐式には喜びを持って感謝を持ってきます。今心を静めて、イエス様が誰であるか、そしてしてくださったことすべてについて思い直してみましょう。主よ、あなたのことを感謝します。私たちに接してよくしてくださり、私たちより神様、イエス様を与えてくださって、 あなたの示してくださったことを感謝します。私たちはよく道から外れてしまいます。他の偶像を崇めてしまったり、自分自身の自己中心的な考えに陥ってしまったり、隣人を見捨ててしまったり、愛を持って対応することができなかったりすること、このことを許しください。あなたの前にへり下ります。私たちはここに来るのは、私たちが正しいことをしたからではなく、あなたがしてくだ、イエス様、あなたがしてくださったことによってここにいます。あなたいるからです。あなたにすべての賛美と栄光を返したいと思います。イエス様の御名によってなります。アーメン。主イエスは渡されるよすパンを取り、感謝を捧げて後これを先こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。私たちのために裂かれたイエスの体です。夕食の後、杯をも同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むために私を覚えてこれを行いなさい。私たちのために流されたイエスの血です。イエス様、あなたに感謝します。あなたの砕かれた体によって、流された血によって、私たちは許され、罪から許されました。新しい命を与えられました。そしてあなたを顔を合わせて見ることができるという確証を持って生きていくことができます。そしてあなたのようになり、あなたと一緒に父の家に行くことができます。この確信を、たる希望を感謝します。そしてあなたの砕かれた体と流された血潮によって、私たちはあなたと一緒に生きて、そしてお互いとも一緒に歩んでいくことができます。私たちが一つの人となり、お互いと一致し、お互いを愛し、この世があなたが地によって送られたんだということを知ることができますように、あなたに忠実であり、どこに行くときにも、今週私たちがどこにいても、あなたの栄光のために生き、そしてあなたの栄光を反映し、すべての人にそれが示されることができますように。あなたがいなければ私たちはどこにいるのでしょうか。本当に感謝します。ですから私たちは賛美を捧げて祈ります。アーメン。賛美しましょう。